ローマ人の手紙の第11章が開かれています。そして先週は格別に12節11の12、もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょうか。あるいはその前の節ですけれども、彼らの違反によって救いが異邦人に及んだ、神が救いということについて逆転の劇をなさるということを学んだことであります。少しそのことを分かりやすく言うために、ちょっと今日は礼拝の説教の前にこんなものを用意してきました。これはサッカーのボールと思ってください。少し助けをいただきたいんですが、近藤兄弟ちょっと助けてください。前に来て、ただ前に来てくださればいいんです。はい、ありがとうございます。いつもキッズクラブで助けていただいているので、こっちに立ってください。はい、私がこれをキックしますので、うまく受けてくださいますか。いいですか。はい、あ、そういうことです。はい、これは何を表しているかと言いますとね、このボールというのが福音を表しているんです。キリストの福音がユダヤ人、つまり私に与えられた。けれども私はもういらないと言ってそれをキックしてしまった。けれどもこの人を異邦人と思ってください。よろしいですか。で、異邦人、この異邦人がキックされたボールを喜んで受け取った。そして喜んで受け取って楽しそうにボール遊びをしている。そうすると私はどういうふうに見るかというと、あ、損したなぁ、羨ましいなというふうに見てしまっている。ありがとうございました。大変どうも、突然のお願いでありがとうございました。で、これが今日今皆さんのところに神の逆転劇というところで絵が出ておりますね。ちょっとした絵が、それが今申し上げようとしたことであります。で、この今日の13節から24節まではそのボールをもらった異邦人の人たち、全然予想もしてないんですけれども、棚ぼたのように神の恵みをいただいてしまった人たちがどういう気持ちを持つべきだろうかということに対する勧め、それが今日扱おうとしている13節以下でありますので、さあ一節ずつ学んでまいりたいと思います。13と14をご一緒にお読みくださいませんか。三、はい。そこで異邦人の、そしてそれによってなんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。この手紙が書かれたのはローマ人のクリスチャンに対してであります。で、ローマ人のクリスチャンというのはほとんどがユダヤ人ではない人たちによって成り立っていました。ですからそのことを意識しながらこの手紙を書いております。書いている人は誰でしょうか。当然パウロです。パウロは自分が異邦人の人であるというふうにして自分のことを紹介しています。彼が名刺を書いたとするならば、私は外国人に対して福音を述べ伝えるところの宣教師である。わかりますね。ですからこの異邦人の人というのは自分が異邦人だという意味じゃなくて、異邦人に対する人であるというふうに理解してください。で、そのことが詳しく書いてありますのがガラテヤ書なんですが、ローマ人の手紙にちょっと何か紙を挟んでいただいて、ガラテヤのところを開いていただきたいと思います。第2章7節から9節まで、はい、お開きいただきましたか。ガラテヤです。お読みしますよ。2章の7から9まで。それどころかペテロが 割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者、割礼が受けるっていうのがユダヤ人のこと、受けていないのが異邦人のこと、福音を委ねられていることを理解してくれました。ペトロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。十節もちょっと読みますと、ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。このことは大体年代的に言いますと、紀元48年、パウロがエルサレムというところで持たれたエルサレム会議に登っていた時に、エルサレム教会の指導者であるペテロ、ヨハネ、そしてイエス様の弟であるヤコブたちとお話し合いをいたしまして、あなた方はユダヤ人伝道をもっぱらしてください、私たちは外国人伝道を一緒にいたしますよ、別に縄張りを決めたわけじゃないんですけれども、神様の与えられた賜物の違いをお互いに認め合いましょうということで、彼らは了解をしたわけであります。そしてその理由は何かと言いますと、パウロは、私は外国人伝道するから、自分の同胞である同じ民族であるユダヤ人のことはどうでも構わないということではありませんよということを言おうとしているのが、先ほど読んでいただきましたローマの11:14です。同国人に妬みを引き起こさせて、その妬みという言葉がちょっと面白いと思います。先ほどのボールを思い出してください、ね、私が近藤兄弟にボールを蹴飛ばしてあげた、彼は喜んで受け取った、そして受け取ってそのボールを楽しそうに遊んでる、ボールを蹴飛ばしてしまった方のユダヤ人が、ああ損した、あんなボールゲームって面白いものか、指をくわえて見てる、これが妬みであります。お分かりですね。パウロはそういうものを起こさせようとしたんだ、だから私は外国人伝道を一生懸命してますよ、それは決して自分の同じユダヤ人で忘れたのではない、むしろ彼らの妬みを起こさせて、やがてはイエス・キリストの救いに導こうというような、そういう動機を持って私は外国人への宣教師になったんですと言っているわけであります。でパウロはこれをただ口先で言ったんではなくて、具体的な行動をもって示しました。一つのプロジェクトがあったんですが、それは彼は世界中に、つまりローマでもコリントでもエペソでもアテネでもいろんなところに教会を建てていったんですが、その建てられた教会で募金運動をしたのです。そしてその集まったお金を全部エルサレムに持っていった。そしてエルサレムで飢饉のために苦しんでいる人たちを助けようとした。でもちろんじゃあクリスチャンだけ助けたかというと、きっとその恵みというのはクリスチャンでない人たちにも分け与えられたと思います。こんなようにしてキリストの福音は多くの人たちに喜びをもたらしたんですよということを、彼はその世界中からの大募金運動で具体的に示したわけですね。さあ私たちはこの原理というものを今の時代に当てはめるとどういうことになるかというならば、私たちが今日本の宣教と世界の宣教という大きな二つの分かれ目といいましょうか、そうした課題にぶつかっています。多くの人は言います、日本には 1% しかクリスチャンがいない、フィリピンに行ってごらんなさい、もっとたくさんクリスチャンがいるじゃないか、アフリカに行ってごらん、50-60% クリスチャンじゃないか、南アメリカ、まあカトリックですけれどもほとんどの人がクリスチャンじゃないか、そんなところになぜ宣教師を送らなければいけないんだろうか、こういう議論があります。これはもうインマヌエル教団が 1960年に海外宣教を始めた時からずっと今まで続いている議論であります。私たちはどう答えたらいいんでしょうか。私の答えは非常に単純であります。パウロに倣ってこう言いたいと思います。私たちが海外に宣教師を送ることによって日本の教会が強くされるためですと。また強くされるためって何か利己主義のように見えるかもしれませんけれども、聖書は与えることは受けるよりも幸いですと語っています。私たちが与えることによって神様の祝福を豊かにいただくことができると信じています。ですから日本の伝道は本当に苦しくて大変です。人が足りませんけれども、足らないから宣教師を減らしてしまおうということは、私たちはその選択肢を取ってはならないと信じています。さあ15節に行きます。そのことが今度は令和として語られています。15と16をお読みください。3、はい、もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。ここで、それではイスラエル民族は、あるいはユダヤ人はキリストから全く捨てられてしまったんだろうか。いや、そうではない。彼らには回復の時が与えられる。そしてよろしいですか、彼らが福音を拒否した、先ほどのボールゲームを思い出してください。ボールを蹴飛ばしてしまったということが、世界中の人々に対してキリスト教が広まっていったきっかけとなった恵みであるとするならば、彼らが受け入れることによってどんなに豊かな恵みが世界中に注がれるだろうか。これは実は先週も学びましたけれども、12節に書いてある言葉の繰り返しですけれども、パウロはここに一つ15節には言葉を付け加えています。それは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。これはイエス様が十字架からよみがえったと同じような復活の素晴らしい奇跡である。私たちはその希望を持っているんだと記されています。歴史に当てはめるとどうでしょうか。今イスラエルの人たちはイエス様を受け入れているでしょうか。ほとんどは受け入れてませんね。その中に少数ですけれども、ユダヤ人でありながらクリスチャンであるという方々もいらっしゃいます。メシアニック・ジューと呼ばれる人たちですけれども、その人たちはユダヤ教の伝統を守りながらもイエス様を救い主として受け入れています。実は私はシカゴで勉強しておりました時に、そのシカゴにありますユダヤ人クリスチャンの社会をリサーチする機会が与えられましたので、3週間4週間彼らの礼拝に共に出席することができました。私たちとちょっとやり方が違います。一番最初にろうそくに火がつけられて、そしてシェマーと呼ばれる、あなた方は聞きなさい、主を愛すること、心を尽くし思いを尽くして主を愛しなさい、それがヘブル語で、唱えられます。みんなアーメンと言います。これはユダヤ人の集会かなと思うとイエス様の名前がちゃんと言われますけれども、彼らは英語です礼拝をするんですけれども、その部分はジーザスとは言いません。ジーザスというのはちょっと英語なまりが強すぎるので、イエシュワって言うんですね。同じ言葉なんですけれども、もう少しそのヘブル語に近いからジーザスとは言いませんで、イエシュワって言いますけれども、まあそういう方々もいらっしゃいますけれども、聖書全体が教えていることは、最終的にこのイスラエルの人たちが全部がイエス・キリストを自らの救い主として認めるのは、このイエス様がもう一度来られる再臨の時であると記しています。そのことがゼカリア書に予言されているんですけれども、ちょっと恐れますけれども、ここは大事なものですから、ゼカリア書を開いてください。新約聖書から戻りまして、マラキがその前、マタイの前にあります。マラキの前がゼカリア愛だと思いますが、よろしいでしょうか。飛び読みをいたします。12章の9節 このイスラエルの人たちが最後的に大きな苦しみにぶつかるという予言と、そしてそれを救うために救い主がもう一度来たりたもうというその予言であります。 12-9、 その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣く。まあ多くの方々は今のイスラエルとパレスチナの争い、またそれに関わるアラブとの争いということが簡単には解決しないだろうという見方をしています。私は断定はしませんけれども、まあ何らかの形で彼らの中に苦しみなり非常に危機というものが続くだろうなということは想像ができます。そしてそれを最終的に救うものとしてメシアがもう一度来たりたもう。13章の1節、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。14章、これ一連の予言の流れです。14-4、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。詳しいことは省略いたしますけれども、こうした一連の予言というものがイスラエルが大きな患難を経て最終的にイエス・キリストを救い主として受け入れ、民族全体として救われることの予言であると捉えることができます。二つの例えがローマ人に戻りますけれども記されています。もう一つの例えは初物の粉、初物とその粉の例えであります。これは詳しく省略しますけれども、イスラエルの人たちが大麦小麦を初物を与えられたときに、まずその麦でもって和の格好のおせんべいのようなものを作ります。そしてそれを清められた神様に初物としてお捧げします。そうすると後から収穫するすべての麦、それから麦によって作られるところの麦粉もみんな清いものと考えられる。ですからアブラハムによって始められたところのこの人たちは清い民族だと考えていいのだということであります。同じようなことが木の根っこと、そしてその枝という例えで言われるんですけれども、それが少し復縁した形で17節からの例えになりますので、ローマに戻りますがよろしいでしょうか。17と18節をご一緒にお読みくださいませんか。はい。もしも枝の中のあるものがおられて、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。これはパウロは継ぎ木の例えで、今まで聖書も知らなかった、神様のことをよく知らなかったところの外国人たちが教会に受け入れられたということを例えているんです。絵を見ていただきたいと思うんですが、この絵の中に2つのオリーブがありますね。で、左側の方が野生のオリーブ、右側の方が栽培のオリーブであります。皆さんオリーブってご覧になったことありますね。教会の玄関にあるのご存知？あれ何にも知らないで玄関を通過していらっしゃることありません？どうぞ帰りがけによく見てください。あそこに2つオリーブがあるんです。今年花が咲きましたから、できたらあそこから実が実ればいいな、そうすると私もその実を食べられるなと思って、まあ生きたらもんですからすぐに食べることばっかり考えておりますけれども、オリーブいいですね。はい。片っぽは野生のオリーブ、片っぽは栽培されているオリーブである。野生のオリーブというのはどういう性質がありますか？ 非常に元気がいい。もう少々乾いてもびくともしない。乾燥した気候にも強い。どんどんどんどん育つことができる。弱点はありますね。野生のオリーブの実はちっちゃくて硬くてあんまり美味しくありません。けれども栽培されて品種改良をされたところの栽培種は実が大きくて柔らかくて美味しくて、しかし病気に弱い、気候の変化に弱い、こういう弱点があります。それで普通皆さん農業を経験した方はどっからどこへ植えますか？その野生の強い木、そこに栽培のものを植えるんですね。違います？例えば渋柿と甘柿というのがあります。渋柿というのはだいたい野生的なものです。そこに甘柿の枝を植えるわけです。そうすると甘柿ができるわけです。ご存知ですね。柿っていうのはほとんどその接ぎ木によって広がっていくわけです。桜もそうでしょう。それはどうして接ぎ木をするかというと、その野生の強さ、元気さ、そういうものがこの栽培種にも受け継がれて、そして栽培種の豊かさ、美味しさというものが両方味わうことができる。人間ってのは賢いもんですね。でもパウロが言ってるのは反対なんです。その野生の方の枝が切られて、そして栽培種に継がれる。ある注釈者はパウロっていうのは農業をあんまり知らないからこういうこと書いてるんだろうという人がいますけれども、まああんまりこれで農業のことを議論しても仕方がないんです。パウロが言ってる例えがふさわしいかどうかじゃなくて内容が問題なんです。パウロはこの例えによって何を語っているかというと、あなた方は確かに元気は良くて、そしてワイルドだけれども実は大して実らなかった。けれどもこの栽培のオリーブである神の豊かな伝統、アブラハム以来聖書を学び続け聖書に従い続けてきたこの聖書の民のその伝統のところに継ぎ木をされて、そして豊かな実を結ぶようになったのがあなた方異邦人なんですよということを言おうとしているわけです。お分かりいただけたと思います。さあそしてこの18節のところですね。あなた方はその枝に対して誇ってはいけませんと書いてある。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなた方を支えているんだ。つまりそこで異邦人であるクリスチャンたちが神の恵みに救いに預かって恵まれて喜んでいるときに、ああ私たちが偉いから、私たちが素晴らしい選択をしたから今このキリストの救いに預かって喜んでるんだというふうにして誇ってはいけない。それから根っこに対しても私たちがあなた方を豊かにしてあげたんだよというような、そういう傲慢な考え方をも持ってはいけない。またさらにその接ぎ木をすることによって切られてしまったところの枝、つまり現在のイスラエルの人たち、お前たちまあ自業自得だ、神様を信じない、イエス・キリストを十字架につけてしまった、苦しむのは当然だというような、そういう見方をしてもいけない。私たちはただひたすら、私たちは本当に野生のオリーブであって何の取り柄もなく何の実も結ぶことのできないものが神の恵みの中に入れられて実を結ぶことができるようになったんだという感謝の気持ち、誇りではなくてへりくだりを持ちなさいということがパウロが語っている言葉でございます。どうか私たちもそのようなこの過去の恵みということに対する感謝の念を忘れてはならないと思います。イエス・キリストを信じることによって皆さんは祝福された生活を入ることができましたか？みんなイエス様を信じたらもう困ったことばっかりが次々起こって、もうどうにもならんという人もゼロではないかもしれませんけれども、私は多くの人たちがアンケートを取ったならば、その人たちが本当に恵まれて喜んでいらっしゃるだろうと思います。そうでなければ礼拝に来ませんよね。ですからこそ来てると思います。経済的にはどうでしょうか？今までは 不必要なことのためにたくさんお金使ってたのに、使う必要ないんですから、たまるはずですよね。どうでしょう。今までは体のために良くないと思うものを体内にたくさん入れてた人たちが入れなくなったんですから、健康になるはずですよね。今まで喧嘩ばっかりしていた家庭の中に、ね、お互いに本当に愛することができるようになったから、家庭の中に平和が生まれるはずですね。はずでなかったらちょっと考え直してください。私たちは主にある恵みの中に導かれています。そして恵みの中に導かれているときに、ある一つの危険があるんです。それは恵まれているということに傲慢になってしまうことです。あぐらをかいてしまうことです。私たちはこんなに恵まれているけど、やっぱり私たちは罪の中を歩んでいるからね、こんなに苦しんでるんだよ、だからねと言って指を指してしまう危険。これはパウロはクリスチャンの中にも忍び寄ってくるところの傲慢の誘惑だと言ってるわけです。どうか私たちは本当に主の恵みによって今ある立場を与えられたとしたならば、それをずっと持ち続けるものでありたいと思うんです。主を知らないで罪の中に歩んでいる人たちに対して、私はあなた方よりも高い地位にあるんだよというような、何か高いところにある見下げたところの言葉、思い、態度、それはあってはならないです。私たちは徹頭徹尾神の恵みによって救われた、本当に価値のないもの、罪の中を歩んでいるもの、何の力も何の良さも持っていないものが、ただ神の恵みによって救われている。恵みということは価値のないものに与えられる神の顧みということですけれども、そのことを決して忘れないようにしたいと思います。これは中目黒教会についても言えることであると思います。私たちは今の教会を、教会の生活を感謝し、エンジョイしています。またこの会堂も感謝しています。特にこの街道になってからここに導かれた方々に私はお話をしたいと思います。時々丸の内の話が出てきたり、疲労の話が出てきたりすると、なんかこう遠い話で私には関係ないと思いの方がいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちは教会っていうのは一つの流れとしてできているものです。一つの体です。体っていうのは今いる体だけではなくて、今までの人たちの全ての苦労というものも全部体の一部であります。ですから私たちがこの今あることの背後に、何十年前多くの人たちが流してくださったところの涙、ご苦労ということに対する感謝の念ということは決して忘れてはならないと思うことでございます。同じことがこの異邦人クリスチャンにも言えることであります。彼らが今福音の恵みに預かっているのは、何千年と聖書を守り続けてきたユダヤ人たちの素晴らしい伝統の上に乗っかっているということを忘れてはいけませんよとパウロはここで語っているわけです。はい、最後になります、22節。そうですね、ちょっと22節に行く前に20と21を読み損ないましたので、ここだけは私がお読みします。19から読みましょう。ごめんなさい。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。私が、神様が恵んでくださった、それはこのユダヤ人たちが捨てられることの理由だ。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたとは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさい。そうかもしれない。もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。ちょっと厳しい言葉ですね。栽培種のオリーブの枝でさえもある目的のために切り落とす神様であるとするならば、後から継がれたあなた方も場合によっては離されることがあり得ますよと言ってるんです。その続きが22です。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを、 倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの上に、中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。どうか、この神の慈しみと厳しさをバランスよく捉えたいと思います。バランスと申し上げました。片っぽだけものすごく捉えると、ちょっとまずいことになります。もし私たちが神の慈しみというだけを強調しますとどういうことになりますか？どんなことをしたって神様は私を見捨てるはずはないじゃないか。どんなデタラメな生活をしても、どんなに不服従をしても、どんなに罪を大胆に犯したとしても、神様は捨てられるはずはないじゃないかという甘え、いい加減さが出てまいります。反対に、厳しさだけを捉えるとどうなりますか？私たちはビクビクビクビクして、いつ振り落とされるんじゃないか。何かこう電車に、満員の電車のどっかこう、一箇所にぶら下がってるような、今こんな例えしてもダメですね。そういうことはありえませんので、時代が分かってしまうかもしれませんが、戦後の満員電車にはね、どっかデッキかどっかの一つの棒にしっかりとぶら下がって、離されたら線路に振り落とされるというような、そのハラハラドキドキしながら、電車に乗ってた時代、まあ、知らない人は想像してください。そういうようなものがクリスチャン生活だと思ってもいけないんです。それは厳しさをバランスを超えて捉える。この二つをバランスよく捉えなさい。神の慈しみっていうのは何でしょうか。どんなにふさわしくないもの、どんなに罪深いもの、どんなに生意気を言っているようなもの、どんなにいい加減な生活をしていたものでも見捨てないで、神様は最後まで憐れんでくださるということに対する慈しみです。そのことを私たちは 100% 感謝して捉えたいと思います。同時に神は厳しいお方である。もし私たちが神様はどのくらい優しいかテストしよう、このくらいこのぐらいと言ってテストしたならば、それは神様の厳しさを知らないことになります。どうか私たちはこの二つの神様の厳しさ、慈しみ、本当に程よく捉えつつ歩みたいと思います。そしてどちらに私たちは比重を置いていくかというならば、私は慈しみだろうと思います。当然です。本当にこのようなものに私たちは、あなた神様の恵みが注がれているということを心から感謝をしながら、自分の無力さ、罪深さの徹底的な理解に基づくへりくだった信仰、そしてそれが私たちの一生涯を貫くものであり、また今週のすべての歩みの中において、そのへりくだった自覚というものを持ちつつ歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを、本当にあなたは義に対して厳しいお方であられますけれども、あなたは限りない慈しみをお持ちのお方でございます。もしあなたの慈しみがございませんでしたならば、私は遠の昔に捨てられてしまったものでございます。どうぞ今ある恵み、それに対する感謝、へりくだりを忘れずに、この一週間を過ごすものとさせてください。私たちのコロナ禍に忍び寄ってくる、これだけ恵まれているんだ、他の人は恵まれていないんだというような優越感から、私たちを絶えず守ってください。そしてあなたの憐れみにのみすがるものが私の今の立場であるということを深く自覚しながら、それが私たちの言葉にも思いにも、あるいは家族の者に対する態度にも、職場の方々に対する態度にも現れてくるような、そうした生き方をなさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。